皆さん改めておはようございます。今朝のテキストは詩編の2編です。詩編の2編です。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。まず御言葉を読んでいきたいと思います。詩編の2編。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についている方は笑い、主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地のその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地の裁き司たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ。御子に口づけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために。怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。先週私たちは詩編の一編から、本当の幸せとは何か、本当の幸せを持っている、そんな幸いな人の特徴とは一体どういうものなのか、そのことを学びました。最高の喜び、心からの満足を持っている、そんな人物はこんな生き方ができる、こんな生き方をするんだと、そのように見たわけです。4つの特徴が詩編の一編に幸いな人を表すものとして記されていました。まず1つ目に、幸いな人というのは罪にあふれたこの世の影響から離れる人物でした。これは罪を全く犯さないというそういうわけではなく、このようなアドバイスを頼りにせず、神に信頼し、神を悲しませるそんな罪からいつも離れて、自分が落ちらないように自分自身を守っていたわけです。幸いな人とは御言葉に喜びを見出し、いつもその真理で心を満たしている、そんな人物でもありました。また幸いな人とは御言葉に根ざしているがゆえに、神の前に価値のある実を結ぶ、そんな特徴をも持っていました。クリスチャンとして歩んでいくときに、私たちは例外なく困難や試練を経験します。しかしそんな中にあっても、どれだけ自分が苦しい中にあったとしても、時が来れば必ず実がなり、その葉は枯れないって、御心にかなうその人が行うこと、それはすべて栄えるんだと、そんな素晴らしい祝福が幸いな人には神から約束されていました。そして最後に、幸いな人とはどんな時も神に守られている、そんな人物だったということを見たわけです。こうして著者は詩編の一編を通して、この世が考える何か自分が好きなものを手に入れることができたらとか、何か自分が望んでいる状況を手にすることができたらとか、そんな感情や状況に支配される、そのようなものに左右される、そんな幸せではなく、神と神の御言葉に根ざした、そんな真の満足を持って歩むことを詩編の一編は教えたわけです。そのような幸いなものとして私たちは歩んでいますかって、私たちは歩むことができるんですよ、そのように私たちに教えてくれていたのです。さて、今朝見ていくのはこの御言葉の続き、詩編の2編です。今あえて私は続きと言いました。で、それは私たちの今持っているこの現在の聖書では、2つのこの1編と2編は別々のものとして記されていますが、かつてのクリスチャンの聖書、またユダヤ人の慣習では、これら2つのものは1つの詩編として考えられていたからです。そしてそれが証拠に、 この後私たちも見ていきますが、この2つには共通した考え、共通した教えや、また共通して用いられている言葉がいくつかあることを私たちは見ることができます。この2つの詩編、この1編と2編はここに一つのものとして、後に続く148の詩編のイントロとしてここにあるわけです。また今読んだ皆さん、今御言葉を聞いてて気づかれたことだと思いますが、詩編の一編は幸いなことよという言葉で始まっていました。そして二編は幸いなことよという言葉で終わっていました。ですからどちらの詩編においても、この両方の詩編において同じテーマが語られているわけです。幸いな人、心からの満足を神のうちに見出す、そんなものの生き方がどんなものなのか、どんな姿なのか、そのことをここで教えているわけです。じゃあ一体なぜ詩編の著者は一編だけで終わりにしなかったんでしょう。どうして詩編の 1,2 と2つにわたって幸いな人の姿を描いたのでしょう。それは幸いな人、幸いな人っていうのは今の人生をどのように生きていくのか、その知恵だけではなく、誰に信頼を置いて歩んでいくのか、その対象を知ることが根源にあるわけ、あるからです。それこそが根底にあるわけです。一辺で学んだように、確かに私たちが幸いな人として生きていくためには、罪から離れて、そして御言葉に熱心に、御言葉に従順に、喜びを見出すものでなくてはいけません。そんな知恵が私たちには必要なわけです。しかしそれだけではないって、私たちが幸いなものとして歩んでいくのであれば、その知恵とともに私たちが一体どんな人物に、一体どんな時も身を委ねることができるのか、一体誰に私たちは幸いを見出すことができるのか、その存在を知ることが鍵になると教えるわけです。幸いの人として生きていく、そのことを私たちが本当の意味で理解するには、この一編と二編を通して私たちは詩編を読まなければいけないわけです。詩編の二編、この詩編の二編は、幸いな人が誰を頼りにして生きていくべきなのか、幸いな人が拠り所にできるその存在は一体どんな存在なのか、そのことを教えてくれています。そしてもっと具体的に言うのであれば、この詩編の2はメシアの詩編と呼ばれるものです。ゆえにこの詩編は、私たちの神救い主イエス・キリストが一体どんなお方なのか、そしてどんなことを成し遂げられるのか、そのことをはっきりと教えているわけです。ですから皆さん、これから御言葉を見ていくにあたって、もしかしたら今日この中にすごい悲しみを覚えている方がいるかもしれません。大変な今試練を経験していて、喜びを失っている方がいるかもしれません。いろんなことが周りで起きていて、先が見えず、自分先の見えないトンネル、暗闇の中でもがいている方がいるかもしれません。どこか恐れや不安に駆られて、満足を失っている方がいるかもしれません。先週聞いたように、私たちは幸いな人として歩まなければいけないって、だから幸いな人として歩もうとされている時に、いろいろな戦いを経験して、罪との戦いを経験して疲れていたり苦しんでいる方がおられるかもしれません。また今何か心の中で自分の渇きがあって、その渇きを満たすためにどうにかして何かを、どうにかして自分自身の幸せを見出そうと今追い求めておられる方もいるかもしれません。どうかそんな皆さん、今日の御言葉にぜひ耳を傾けてください。聖書は幸いな人として、主にすべてを委ねて歩むこと、それがいかに素晴らしいことなのか、 幸いな人として主に信頼することがいかに最高の喜びをもたらすのか、そのことを教えているからです。ぜひ心を砕いて、この真理が皆さんの励ましと喜びになることを心から祈っています。では実際に主が一体どのようなお方なのか、幸いな人がより頼むことができるその主が一体何をなされるのか、そのことを今回は4つの場面から皆さんと共に見ていきたいと思います。4つの場面がここに出てくるわけです。その一つ一つを皆さん共に見ていきましょう。まず一つ目の場面が1節から3節の中に記されています。もう一度1節から3節を見てください。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか、地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようって。まずこの私たちが見る一つ目の場面、ここで私たちが目撃するものは主に対する人々の愚かな反抗です。ここに私たちは主に対して反抗している人々の愚かな姿を見ることができるわけです。まず1節2節に出てくる人物に少し注目してみてください。ここに国々、国民、地の王たち、また治める者たちと、すべて複数形が用いて、複数形の人物、複数の人物が表す言葉が用いられています。でこれは私たちが先週のことを思い出せば、先週見た一編の中では幸いな人とはこのような人物ですよと、一編では個々人の生き方、個々人の選択、そのことについて詩編の著者は語っていました。しかしこの二編では複数人の集まりについて記しているわけです。でこれは一体どういうことかって、それは主に反抗する、この主に反抗する者たちというのが単に個人単位で行動しているのではなく、国や政府、権力者たち、国籍や人種に関係なく、あらゆる人々が集まって複数となって行っているものだということです。多くの人が一つとなって主と主に油注がれた者に向かって反抗するって、この地上におけるあらゆる人々、あらゆる権力、あらゆる国家、そのような全ての複数のものが神に逆らうんだと。じゃあ彼らはどのように逆らうのかって、その姿が動詞を見れば分かります。このような動詞が続いています。彼らは騒ぎ立ち、虚しくつぶやき、立ち構え、そして愛ともに集まりと、このような姿が描かれています。騒ぎ立ちって、これは激怒とか憤怒とも訳せる言葉ですが、人々が怒り狂って興奮して陰謀を企てるために集まっている、そのような様子を表しています。またこの次に出てくる虚しくつぶやくという言葉がありますが、これは皆さん前回見た詩編の 1-2 の中で昼も夜もその教えを口ずさむという言葉が出てきましたけれども、この口ずさむという言葉と同じ言葉がここで虚しくつぶやくという言葉として訳されています。要するに幸いな人というのは昼も夜もいつも神様の思い、神様の考え、御言葉で心を思い巡らせる人でした。しかし神に逆らう者たちというのは神に逆らう人々の心は自分たちの考える、神に反抗するその策略で陰謀で心を思い巡らせているということです。ちょっと皆さん想像してみてください。この地上の国家、さまざまな人々、そのような人々たちが怒りにあふれて、そして神に逆らうために集まっているわけです。そして自分たちの知恵を出し合って、持てるすべての能力を用いて、そしていろんな作戦を立てて、今にも主と主に油を注がれた者に戦いを挑もうとしている姿です。ここで皆さん2節の中に主と 主に油注がれたものという人物が出てくるわけですけれども、これは一体誰のことを指しているのでしょう。よく言葉を知っている皆さんは、この油注がれたと書かれている言葉がヘブル語ではメシア、ギリシャ語ではキリストだと訳せる言葉だということを知っておられるの、知っておられるかと思います。でこの油注がれたということですが、これは旧約の時代、古代イスラエルにおいてこの行為というのは祭司や預言者、王様を神の働きのために特別に選び清める目的で行っていた行為でした。特別に油を注いで神の働きのために召したわけです。ですからこの詩篇の2編を見て、この主に油を注がれたものという言葉を見るときに、著者の頭の中にはイスラエルの王、ダビデの王座につく王たちのことを指してこう言っていたのかもしれません。主と主に油注がれた王たちに逆らうんだって。でこれは別に、この考えも別に間違ってるわけではありませんけれども、私たち新約を知っている者にとっては、この油注がれたものこそがダビデの子孫として生まれたメシア、救い主イエス・キリストであることをよく知っていると思います。ペテロも使徒の4章25節から27節の中でこう述べています。使徒の4章25節から27節ですけれども、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、というふうに書かれています。この世界の人々、この世界の国家、そのような複数の者たちはヤハウェ、全知全能の神と、そしてその主に油を注がれたイエス・キリストに反抗するんだって、イエス・キリストに戦いを挑むのだということを、私たちはこの詩篇の2編から見ることができるわけです。彼らは主イエス・キリストに、神に逆らうんだって。で一体じゃあなぜ彼らは逆らうのかって、一体どうして彼らはそのようにして皆集まってきて神に逆らうんだって、そのような行為を取るのかって、その理由が3節の中に記されています。3節に、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう、と。彼らが神に逆らう理由、それは彼らにとって神に支配されること、神の権威が自分たちを締め付けることを喜びとしないからです。この者たちにとって神に支配されるということは、まるで鎖につながれているかのように、銃を失うかのように、この人たちは感じるわけです。そしてそこから自由になりたいって、神の支配から逃れたい、そのように望む結果、枷を打ち砕こうって、鎖を解き捨てよう、そのように願って、こう言う、そのように神に逆らうって、この人たちはこう思ってるわけです。神に従うこと、それは重荷でしかありませんって、自分たちの好きに生きさせてくださいって、誰かに自分の人生を決めてほしくはありませんって、ましてや神になんて支配されたくなんてありません、自分がすることは自分が決めまして、思うまま自分の自由に生きることこそ、それこそが幸せに生きるためには必要なんだって。どうでしょう皆さん、この考え方、この考え方は別にこの御言葉の中だけではなくて、私たちの周りに溢れていることに皆さんも気づかれるのではないかと思います。自分の好きなように生きさせてくれって、自分が欲するものを欲して そのために生きていきたいって。そしてそれを奪うのであれば、容赦なく逆らおうって。例えば子供が親に逆らうことであったり、先生に対して生徒が逆らうことであったり、自分の自由を奪われることにおいて、もしかしたらそれは夫婦間であっても、職場であっても、またこの社会を見渡しても、自分の自由を奪うそのようなものに対しては絶対に反抗するって、そのようなものを自分から奪い取らせない、そのように怒り狂って争いをしている人の姿を私たちは見ると思います。また私たちは自分自身の心に従うことが、それこそが喜びを見出すんだというような考え方も私たちは目の当たりにすると思います。自分の心に従えば幸せを手に入れるって。だからこそ私たちは皆、大なり小なり、自分の人生というのは自分の願うこと、自分の望むことを自由にできれば、そうすれば幸せになれる、そのように考えていたりするわけです。そしてここにおられる一人一人の皆さんもそのような思いを持っていたこと、そして今も思っているかもしれません。でも皆さん、このような思い、このような考え方が私たちの周りに蔓延していること、別にこのことに関しては私たちは驚くことではありません。なぜならまさにこの思いこそ、あのエデンの園から始まった罪の性質として私たちのうちに残っているものだからです。少し思い出してください。創世記の一番初めです。アダムとエバが神によってエデンの園に置かれ、彼らはすべて必要なものが与えられていました。彼らはいつも満足を持っていました。彼らはいつも神様と親密な関係を持っていました。このアダムとエバは、ここにおられる皆さんも、この歴史上生きていた人間たちも、誰も経験したことがないような、そんな幸せを持って歩んでいたわけです。でも私たちもよく知っている通り、彼らには確かに自由が与えられてましたけれども、一つ神からルールがありました。そのルールは、そののどの木からも食べてもいいけれども、善悪の知識の木からは取って食べてはならないというものでした。たった一つの命令に従いなさいって、それだけでよかったわけです。しかし私たちもよく知っている通り、彼らはその命令に逆らったわけです。どうしてって、彼らは幸せだったのではないですかって、幸せに満ち足りな、どこか欠けていたわけではなく満ち足りていたのになぜって、彼らは神の命令に従うことよりも自分自身が神のようになることを望んだわけです。そしてその結果、皆さん、彼らは幸せになったでしょうか。彼らは本当の満足をそれから以降も持って歩むことができたでしょうか。彼らは幸せを手に入れられなかっただけではなく、そのすべて持っていた幸せから幸せを奪われ、そしてその幸せを失ったわけです。彼らは幸せに欠けていたわけではありませんでした。神にあって最高の満足を持っていたわけです。しかし神よりも自分の心の願い、自分の考え、そのことに従うことを望み、そしてそこには幸せなどなかったわけです。ですから私たちがもし神以外のものに目を向け、そして神以外のものに幸せを求めているのであれば、自分自身の心の願いに熱心になることで、自分自身の考えに従うことによって何か幸いを得れるのだと考えているのであれば、ここに答えがあるわけです。そこに幸いなどないって。自分勝手に生きるそのような生き方には幸せがないと、そのように詩篇が教えるだけではありません。その後、こんな行いに対しては厳しい結果が伴うんだということが、私たち2つ目の場面に見ることができます。2つ目の場面は4節から6節ですけれども、この2つ目の場面で私たちは主の怒りの応答を見ることができます。主の 怒りの応答です。神に逆らい自分たちの勝手に生きる者に対して主は怒りでもって応答されるって。まず4節を見てください。4節に、天の御座についている方は笑い、主はその者どもをあざけられるとあります。皆さん、さっきイメージしたその場面を思い浮かべてほしいわけですけれども、この世界の国家やこの全ての人々が神に対して戦いを挑もうといろんな策略を練っているわけです。それを見た神様は動揺すること、あたふたされること、そのようなことは決してありません。またそのような人たちに対して、まあまあまあと彼らが納得する説明をしてなだめようともされません。主は全世界の者が自分に逆らっているその姿を見たときに恐れを抱くこともありません。じゃあどのように応答されるのかって、主は天の御座に座ったままその人々たちを見下ろし笑われるんだと、そのように書かれています。笑われるって、これは別に何か面白いことを主が見つけてそのことを笑っている、笑顔になっている、そんなことを意味しているのではありません。彼らのやっていることが明らかにあまりにも愚かで滑稽だからこそ、それを見て神はあざけられるんだと。同じようなことが詩編の37編12節から13節の中に、詩編の37編12節から13節の中にも、悪者は正しい者に敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる。彼の日が迫っているのをご覧になるからって。神は悪者の計りごとを笑われるって。失笑されるんだって。あまりにも愚かだから。また主はただそれを笑われるだけでもありません。その後に書いているように、燃える怒りで彼らに語り、そして彼らを恐れおののかせるって。この世界を作った神様、この世界を作った神様は言葉でもってこの世界のすべてのものを作られました。言葉だけでこの世界を作った、そんな創造主が語られるとき、神に逆らうすべてのものは恐れおののくって、彼らはその力強さの前に恐怖で怯えるんだってことです。私たちが覚えておかなければいけないこと、それは私たちの神というのは単に愛の神ではだけではないということです。私たちの神というのは罪に対しては怒りを燃やす正しい義なる神だということです。神は必ず罪をそのままにはしておかないって、正しい審判を下すんだと、詩編の7章の11節の中には、詩編の 7の11のところには、神は正しい審判者、日々怒る神と書かれています。皆さん、このような神の前に、このような神の前に逆らって策略を立てて、もっと言えば自分自身が思う自由を、自分自身の心の願いに、自分自身の心の考えに従って見出そうとしているのであれば、幸せを主以外のところに、どこか別のところに見出そうと生きているのであれば、その行為は神の前に愚かだということです。こう聞いてある人は、それはちょっと言い過ぎですよって、この世ではそれが普通でしょって、そのようにして自分の心の声に従って自分の自由を求めて生きていくこと、それ普通でしょって、それが愚かなんて言い過ぎじゃないですかって、そう言われるかもしれませんが、なぜこの行為が愚かなのか、そのことは少なくとも2つのことから言えます。どうして神の前に逆らい自分の自由を自分の心に従って求めることが愚かなのか、そのことはまず1つ目に、私たちがその時頼りにする心は信頼できるものではないから愚かだと言えます。私たちが頼りにする、人が頼りにしているその心は信頼できるものではないということです。皆さん、そうですよね。 私たちがさっきも聞いてきたように、人は自分の心や自分の内にあろうもある思いに従うこと、そのことに対して何の問題も持ってはいません。そのことこそやるべきこと、そのことこそ自分の幸せを見出すもの、そのことだと思うわけです。しかし、私たちが御言葉を見るときに、私たちの御言葉は私たちの心についてこんなふうに述べています。例えば、エレミアの17章の9節では、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができようって。また、箴言の21の2では、人は自分の道は皆正しいと思う。しかし、主は人の心の値打ちを測られるって。聖書が明白に教えること、それは私たちの心が陰険で騙されやすく不誠実なものだということです。私たちのこの世の考え方は心に従うことが正しいって。しかし聖書が教えるのは心に従うことは自分自身を騙し、自分自身が騙され、そして頼りのないものに従うことだということです。私たちも自分自身の心を自分自身の歩みを見ていれば、私たちは心が自分の考え、自分の感じることが正しいんだって、自分が考える道こそが正しい道だ、そのように訴えかけてくることを経験することもあるでしょう。それだけではなくて、私たちの心は自分が一番であればいいって、自分がやりたいことをやろうって、自分が思うことをやろうって、いつも自分と自分が一番であるように私たちを考えさせるわけです。なんかそれが証拠に、私たちが例えば誰かから間違いを指摘されたときに、自分が正しいと思ってやってることに対して誰かがそれは間違っていますよってそのように指摘されたとき、私たちはその人に対して怒りを持って自分自身を正当化しようとすることもあるわけです。何か不満を抱くことがあったときに、私たちはよく自分自身を見るのではなくて、自分以外の何かに、私はこんな不満を持ってる、それは環境が悪いからって、それはあの人があれをやるからって、そのようにして私たちは自分の心を守ろうとするわけです。自分自身を守ろうとするって、私たちの心というのはそんなプライドにあふれた、自分の生き方こそ正しい、自分の知恵こそ信頼に値するものだと私たちを思い込ませるわけです。だからもし私たちがそんな心に委ねて、自分の人生の羅針盤としてその心に従って歩んでいくのであれば、必ずその道は迷うって、そんな信頼できるものではないって。しかしそれに対して、私たちが知っているのは主の考え、主の知恵というものがはるかに私たちのものに勝っていることも御言葉で見ることができます。例えばイザヤの55の8から9では、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって。私たちの考えにはるかに勝る、そんな神様がおられるわけです。そんな神様の知恵に私たちは頼っていくことができるわけです。それでもし私たちがそんなものは必要ありませんって、私は自分の心に頼っていきますって、私は自分の思いに、自分の考えに従って生きていきます、そのように私たちが歩んでいくのであれば、それは愚かでしょうって、自分を迷わせるそのようなものに頼って歩む生き方、それは愚かでしょうって。また頼ることのできない自分の心、その心に頼っているから愚かなだけではありません。二つ目に、神がすべてのことを支配されているから、私たちがいくら策略を立てても無駄なわけです。神がすべてのことを支配されている、そんなお方であるからこそ人の策略は愚かだって。ここで4節の中に、主は天の御座についていると言われています。言い換えれば、 主は地上またこの世界のすべてを支配されている王だということです。この主こそがこの世界に起こること、私たち一人一人のその生活に起こる些細なこともすべて支配しておられるんだって、そんな主権者なんだって、神様がすべてを支配してるって。だから私たちがいくら考えても、自分たちがいくらどれだけ綿密な計画を立てて神に逆らおうってそのようにしたとしても、それは愚かだって。だって神様が決められたことが必ずなるのであって、私たちが考えたことがなるわけではないからです。主がすべてのことを計画し、そのすべてがなされるって箴言の16の9ではこう言ってます。箴言の16の9では、人は心に自分の道を思い巡らす、しかしその人の歩みを確かなものにするのは主であるって。私たちはいろんなことを考えるわけです。私たちはいろんなことを計画します。しかし主の計画、主がそれを成し遂げられるって。だからこそ私たちがそんな主に頼ることができるのに、それに逆らって自分の心に従い、自分の考えに従って歩むのであれば、それは愚かなことですって。皆さんどうでしょう、私たちの心がこれほど陰険なものであり、頼りにならないものであることを知って、私たちの主というのが、私たちの生きているこの人生の中において、一日一日生きているその1分1分1秒1秒全てを支配されているその主権者であることを知っているのであれば、私たちはどんな歩みをしているでしょう。私たちは今まで見てきたように、自分の心に従って、自分が心の感情に従って、何かを受けたらその心に従ってそれに反応してやるのか、それとも私たちの全てを支配されているその主権者なる神に自分自身を委ねた、そんな歩みをしているでしょうか。一体何に自分自身の行為を、自分自身の行動を支配されているでしょうか。自分自身の感情があなたの行為を決めるのでしょうか。それとも知恵にあふれた神の御言葉によって自分の行為を決めるのでしょうか。どのようにして私たち一人一人は歩んでいるでしょう。この主権者であられる主は、実際にこの場面でも、この4節から6節の中でも人々の策略に対してこう言われます。6節ですけれども、しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンにって。神は自分に逆らい、いろんな計画を立てる者に対してこう言われるわけです。確かに今あなたたちはいろんなことを考えているって、いろんな計画を立ててるかもしれないって、私の計画に反抗しようとしてるかもしれないって、しかし私はもう自分が決めたように、もうなし、もうそれことを成し遂げたって、私は自分が計画していた通り自分の王をシオンの上に立てたって。神はご自身の手でこの世界を全てを支配されるその王を選ばれたって。そしてこの王こそ神の子イエス・キリストなわけです。そんなイエス・キリストが、そのイエス・キリストを通してどんなことが成し遂げられるのか、その素晴らしい主の偉大な計画が7節から9節に3つ目の場面として出てきます。3つ目の場面は主の偉大なご計画です。7節から9節こう書いてます。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするって。ここにまずあなたは私の子と、ここに私の子という言葉が出てきます。聖書をよく読まれる方は、私の子という言葉が聖書のいろいろな場所に出てくることをよく知っているのではないかと思います。例えば第2サムエルの7章の14節の中に、第2サムエルの7章の14節の中に、私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめると書いています。ここに彼にとって父となり、彼は私にとって子となるとあります。この第2サムエルの7章では、私たち神様がダビデ王と交わされたその契約を見ることができるわけです。 神様はダビデに対して、またガビデに続くその王たちに対して、王座につく者に対して、あなたたちは神の子供と呼ばれる、神の子と扱われるんだというふうな約束を与えておられます。だからこそ、私たちここの詩編の2章、7節を読んだときに、この私の子ということを見たときに、神がダビデに向かって、あなたは私の子だって、ダビデあなたは私の子だって、あなたが私が選んだ王だと、そのようにダビデに当てはめて読むことももちろんできます。しかし一番初めにも見たように、新約を私たちがよく知っている、私たち新約をよく知っている私たちにとって、この私の子がダビデの契約を本当の意味で成就した神の子で、神の子イエス・キリストであることをよく知っていると思います。使徒の13章33から34では、使徒の13章33から34では、神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の今日子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていましたと書かれています。ここでパウロはこの詩編の2の7を引用して、キリストが死に勝利された、復活されたお方であるということを証ししたわけです。またヘブルの1の4の5の中には、ヘブルの1の4の5の中には、御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられ、ものとなられました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、またさらに私は彼の父となり、彼は私の子となると書かれています。ここでもこの詩編の2の7を引用して、キリストこそが御使いよりもはるかに優れた、そんな栄光に満ちた神なんだということを教えているわけです。ですから私たちが新約を見るときに、この主イエス・キリストこそ全てを統治される神が選んだ王なんだということを見ることができるわけです。そして大切なのは、この王を主が定められていたということです。主の定めについて語ろうって、ここで少し初めにも見た使徒の4章の25節、最初は27節まで見ましたけれども、28節までを今回はよく見てください。使徒の4章25節から28節です。こう書いてました。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、ここからです、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いましたって、ここに書かれています。この世の人々、国家、その者たちは油注がれたものイエスに逆らったって、具体的に言えばここではヘロデやピラト、ローマ帝国やユダヤ人たち、この人物たちは神が油注がれたものイエスに反抗し、この方を罵倒しました。彼らは神が神、彼イエスが神であることをただ認めなかっただけではなく、彼を憎み、彼に対して怒りを示し、そして最後に彼を十字架につけたわけです。歴史上最も残酷で苦しいとされているこの十字架の上で、神の子羊であったこのイエスは死んだんだって。しかし皆さん、今のところで書いているように、驚くべきことは、この出来事すら主の御手と御心によってあらかじめ定めておられたことだということです。彼らは思ったでしょう。自分たちが必死に練ったその作戦がうまくいったって、自分たちのことを邪魔していたその邪魔者がやっと消え失せたって。聖書が教えることは、彼らもまた主のご計画を成し遂げるための一つの駒に過ぎなかったということです。 このすべてのことが、十字架も含め、すべてのことがこの世界の主権者であるすべての統治されているお方のご計画だったって。皆さん、イエス・キリストこそが主が定め、主が選ばれたこの世の、この世、世界、この世界をすべて治める、そんな王です。そしてこの方こそがすべての国々、また地の果て果てまでを所有される、そんな権威を持ったお方です。そしてこんな王が、こんなすべてを支配されている王がなされることが、続いて9節の中にこう言われたわけです。鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするって。この王が一体何をするのかって、それはすべてを支配されているその主は、ご自分に反抗する者たちを滅ぼされるってことです。器が粉々になるように、そのような者たちを必ず滅ぼす、そんな日がやってくるんだって、そのことがここに約束されているわけです。私たちの主が悪に対して完全に勝利される、そんな日が必ずやってくるって。パウロはピリピの中でその光景をこう描いています。ピリピの2の10から11ですけれども、それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですって。すべてのものが主の前にひざまずき、あなたこそ主ですと、そう口にする日が必ずやってくるって。そしてこれは今私たちにとって最大の希望ではないでしょうか。どんなことが今起きていたとしても、どんな苦しみや試練を経験していたとしても、先が自分自身には見えずに、自分自身に起こっていることが理解できなかったとしても、でも神はそれらすべてを支配されているって、そしてその結果、その一番最後は主が必ず勝利されるって、あの十字架さえも定めておられた、すべてのことを定めておられるその神が、必ず悪を裁く、そしてそのすべてを統治する、そんな日が必ずやってくるって。私たちはその希望を今持って生きていくことができるわけです。どれだけ私たちが理解できないことがあったとしても、私たちは終わりをよく知っています。必ず主が勝利者となられるってことです。そして最後に4つ目の場面が10節から12節の中に出てきます。4つ目の場面ですけれども、この中に私たちは主の憐れみ深い招きを見ることができます。主の憐れみ深い招きです。この招きについて大きく3つのことがここに記されています。3つの招きですけれども、まず1つ目に賢い選択をするということです。主は賢い選択をするように、そのように招いておられるわけです。こう書いてました。それを今王たちを悟れ、地の裁き深さたちを慎め。ここで悟れという言葉ですけれども、これは賢くありなさい、慎重に行動しなさいということです。慎めというのは教えを受け入れなさいということです。主は戦いを挑もうと、逆らおうと、そのような戦略を必死に練っている者たちに対してこう命令したわけです。あなたたちは今怒り狂って、私に戦いを挑もうとしてるって、だけど落ち着いて考えなさい。あなたたちが冷静に考えれば、あなたたちには一切の勝機がないことがわかるでしょうって。だからそんな戦いはやめなさい、そう言われるわけです。イエス様もルカの14章の中でこのような例え話を記しています。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかを、まず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょうって、ルカの14章31節から32節の中に書かれているわけです。戦局が正しく見れる王様、自分の力量を正しく測ることのできる王様、その王様たち、賢い王様たちというのは、負けると分かっている戦はしないって、その戦いを出る前に和解を申し込むんだって。 ここの中にも、今日この中にも、この主の前に、へり下って和解を申し出なければいけない人がいるのではないかと思います。もし、私たちが、主に逆らって、自分の心の思いに従って、自分の願いを叶えるために、自分の幸いを探すために、自分勝手に生きているのであれば、そんなあなたのことを見て、主は笑っておられるって、そしてそんな生き方をしている者に対して必ず主は激しい怒りの炎でもって滅ぼされるんだって、そのことを詩編の著者ははっきりと示しています。確かにイエス・キリストは一度目は約束されていた救い主として私たちの罪の代わりの罪の罰の代わりを受けるためにこの世に来られました。第一ペテロの2の22から24では第一ペテロの2の22から24では、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられて戻すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのですって。この罪のない主が、人々に罵られても苦しめられてもそれを耐え忍び、私たちこそがその罰を受けるに値したのに、私たちに代わって罪を許すためにその血を流してくださったって、その大きな主の犠牲の上に私たちは癒されたんだって。私たちは罪を許されただけではありません。私たちはこの救いにあって本当の満足を、神を知り、そして御言葉に立って歩むその満足を持つことができるものに変えられたわけです。しかし、二度目に彼が帰ってこられるとき、その時は救い主としてではなく、王としてこの世界すべてを支配する、そんな勝利者として帰ってこられます。そしてご自分に逆らう者すべてに対して、その間違いをすべて正しく裁かれるわけです。この時誰一人としてこの裁きに抗うことなどできないって。ですから皆さん、自分自身のこととして私たちには2つの選択が与えられています。一つはこの王であるイエスの前に克服して、自分の今までの生き方を悔い改めて、そして主のために、主に全てを捧げて生きていく、そのような生き方か、それとも今自分が生きているように自分自身の思いに従い、そして主に逆らい続けて生きていく生き方かです。そしてその最後は重大な結果をもたらすということを私たちは賢く慎重に考えなければいけないって、そのことを主が教えているわけです。二つ目の招きは、恐れと喜びを持って主に仕えるということです。恐れと喜びを持って主に仕えるって。かつて私たちは自分たちのために生きていました。しかし主が私たちを救ってくださった以上、義のために生きる者へと変わった私たちは主のために主のことを考え、主に仕えるんだって。そしてその態度は、まず恐れを持って仕えなさいって。この恐れというのは別に恐怖を持って使いなさいということではありません。私たちは神に自分自身の罪を許され、そして私たちは罪の罰をもう怖がる必要、恐れに対して恐れる必要はないわけです。この恐れを持って使えるということは、神に対して畏敬の念を持って使えるということです。神が罪を憎まれる、そのような清い方であることを覚えて、その罪から離れて、神の前に正しくあろうと、そのようにして仕えていくわけです。私たちがますますますます神を愛するがゆえに、ますますますます私たちは神の憎まれる罪から離れようとするって、まさに幸いな人の初めに見た生き方、そのような生き方をこのことを求められているわけです。また、恐れることと同時に、喜んで仕えることも求められています。喜んで仕えなさいって。神に仕えることを自分自身の最大の喜びとして生きていきなさいって。さあ皆さんどうでしょう。私たちはいつも恐れと喜びにあふれた、そのようなものを持って主に仕えようとしているでしょうか。 主を愛するがゆえに主の憎まれるその罪からますます離れようとして生きているでしょうか。それともこれまで生きてきたように自分自身の心に従ったり、このような悪の影響にあふれたさまざまな考えに耳を傾けて、そのようなものに頼りを、そのようなものを頼りにして生きているでしょうか。またそのように仕えるときに私たちは最大の素晴らしい喜びを持って仕えているでしょうか。いやいやながらではなくて、しなければいけないからではなくて、主が私を愛してくださった、だから私も同じような愛を持って仕えよう、そのように歩んでいるでしょうか。そして最後、三つ目の招きは主に完全に服従するということです。三つ目の招きは主に完全に服従するということです。ここで巫女に口づけせよという表現が出てきています。これは別に何か愛情表現の一種ではありません。この口づけというのは、その人物が主人に対して心からの忠誠を誓うこと、へり下って自分自身のすべてを捧げて従うことを意味しているわけです。私たちは皆この主キリストに、勝利者である王に口づけするようにって、すべてのものを捧げて自分自身のすべてを委ねて歩んでいきなさいって、そしてその決断は早くしなさいって、でこう続いてるからです。主が怒り、お前たちが道で滅べないために怒りは今にも燃えようとしているって、主が主に逆らう者の上に怒りの炎を降り注ぐ日は近いんだって、だからこそ今大丈夫大丈夫そのように考えていてはいけないって、今自分自身のすべてを捧げて生きていきなさいって、このすべてというのは私たちの心も私たちの思いも私たちの感情も私たちすべてを捧げて生きていくということです。そのすべてに主の主権にすべて自分自身を捧げるんだって、主はこのようにして悔い改めを私たちに命じておられます。すべてを捧げて私に従って生きていきなさいって、そしてそのようなものに主は憐れみを持って救いを備えてくださるわけです。そのような者たちに主は今は忍耐を持って待っておられます。しかし必ず勝利者としてすべてを裁くその日が来るって、だから今主に服従して歩みなさいって。最後に著者はこう言いました。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人はって。なぜすべて主に避けることが、主に身を避けることが幸いなことなのか、なぜそれが最高の喜びをその人にもたらすのか、そのことは今まで見てきた通りです。この主こそが知恵にあふれた主権者です。この主こそがすべてのことを支配されているそのような王です。ですから私たちがこの方に信頼するのであれば、この方に従っていくのであれば、そこに本当の幸いがあるんだって。私たちがこんな主のうちに身を委ね、私たちがこの主のうちに知恵、この主の知恵を求めていつも生きていき、私たちがこの主が必ずなされるその約束に希望を置いて歩むのであれば、私たちは最高の喜びを持って今を生きていくことができるって、そのように教えているわけです。幸いな人、幸いな人はこれまで見てきたように罪を離れて、そして神の言葉を喜びとする人でした。そんな知恵を持って歩んでいくわけです。しかし同時に、そのような知恵を持って歩んでいくときに誰に仕えているのかって、主権者であられ、王である、王の王である、その勝利者にいつも目を留めて歩んでいくって、その2つを持って幸いな人というのは歩んでいくわけです。私たち一人一人に問いかけなければいけないこと、それはあなた自身がその幸いな人として歩んでいるかということです。最後にメッセージを終えるにあたって、私たちは一番初めにこの詩編の1編と2編は、この詩編の残り148編につながるイントロだとお話ししました。私たちは今イントロを見たわけです。次にすることはもちろん中身を見ていくことです。ですから私がこのようにして御言葉を語る機会があるのであれば、その機会ごとに私たちはこれから詩編を 全部ではないかもしれませんけど見ていきたいと思います。このペースで私たちが詩編の148編を見ていけば少なくとも10年はかかります。ですから皆さんまだまだ若いですけれども、でもとにかくこのようにして私たちが詩編を見るときに素晴らしい真理がいろいろなところに示されています。私たちがどんな知恵を持って歩むのか、私たちがどんな方を見て歩むのか、そのように幸いなものとして今日だけではなく一日一日をぜひ共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。このようにしてあなたは私たちに御言葉を通して真理を教えてくださいました。そのことを心から感謝いたします。私たちが幸いなものとして罪を離れ御言葉に根ざすだけではなく勝利者であられるその主に私たちがいつも信頼を置いて歩むことができますように、どうか私たち一人一人弱いものですけれども、どうかあなたが共にいて支えてくださいますように、私たちの行動すべてを通してこの幸いの喜びが人々の目に明らかにされ、そしてあなたの栄光だけが表されること、そのことだけを期待し御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。